今すぐこの音声を止めた方が、もしかするとあなたの人生は良くなるかもしれないんですよ。
ああ、いきなりすごく痛烈なスタートですね。
いやでも本当にそうなんです。なぜかっていうと、今あなたがまさにしているこの学ぶという行為そのものが、実はあなたを成長から遠ざけている最大の原因かもしれないからなんです。
かなりショッキングな響きがありますよね。でも今日私たちが取り上げるソースを最後まで読み解いていけば、これが決して大げさな脅しではないってことがはっきりとわかりますよ。
そうなんですよ。日頃から本を読んだり、ビジネス系のコンテンツを聞いたりして、まさに今この深掘りを聞いてくださっているあなたは、今日も新しい知識を得て確実に成長しているって感じているはずなんですよね。
はい、大半の人はそう思っているはずです。
でも今日はその根底にある思い込みを完全に覆しちゃいます。今日取り上げるソースなんですが、これ2026年5月8日に公開された愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知のブログ記事なんです。
バドミントン教室のブログですね。
はい。で、このタイトルがとにかく強烈で、格言、読書を行動だと思い込んでいる人は成長しないというものなんです。
なるほど。スポーツ教室のブログでありながら、コート上の技術論にとどまっていないんですよね。ビジネスとか私たちの人生そのものに直結する普遍的なテーマをついている素晴らしい記事です。
ええ、本当にそう思います。
結局能力の低さとか意思の弱さが問題なんじゃないと。人が変われない根本的な理由はただ一つで、インプットを行動だと思い込んでいることだっていう非常に鋭い指摘なんですよ。
まさにそこです。今日の私たちのミッションはまさにここにあるんですよね。私たちが日々良かれと思って時間もお金もかけてやっているインプット、つまり学ぶことですね。
はい。
これが実は成長の最大の妨げに待っているかもしれないっていう、すごく残酷なパラドックス。これを解き明かして、じゃあ真の行動って一体何なんだっていうのを再定義していきたいなと。
そうですね、重要なミッションです。
さあ、このちょっと厄介な事実を紐解いていきましょう。エキスパートさん、まずはどういったところから入ればいいでしょうか。
ブログの筆者であるレンさんは、インプットの価値そのものを否定しているわけではないんですよ。質の高い情報を得ることはもちろん重要だと言っています。
はい、はい、そうですよね。
ただ多くの人が陥っている致命的な勘違いがあって、それは本を読む、動画を見る、メモを取る、そして、ああ素晴らしい話だったって感動する。
やりますね、それ。
その一連のプロセスをこなしただけで、自分は前に進んでいるって錯覚してしまうことだと指摘しているんです。
ちょっと待ってください。錯覚ですか？
はい、錯覚です。
いやだって、本を読んでメモを取ったら、昨日までの自分より確実に知識の量は増えてじゃないですか。それって前進って呼んでいいんじゃないですか？
まあそう思いたいですよね。でもそこがまさに脳の罠なんです。筆者はこれを成長している気分の摂取と呼んでいます。
成長している気分の摂取。
ええ、新しい知識を得た時、私たちの脳内ではドーパミンが分泌されて、まるで大きなプロジェクトをやり遂げたかのような、ものすごい達成感を感じるんですよ。
ああ、わかります。分厚いビジネス書を読み終えた後の全能感みたいなやつですね。
そうそう、それです。でも実際には、頭の中の情報量とあなたの気分が変わっただけで、現実世界は1ミリも動いていないんです。インプットはどこまで行っても単なる行動の準備に過ぎないんですよ。
うわー、言われてみれば確かに。これって例えるなら、フルマラソンを完走しようって決意して、まずは最高級のランニングシューズを買うみたいなことですよね。
まさにそれです。そして YouTube でプロのランナーのフォーム解説動画を何時間も熱心で見るわけです。
そうで、完璧なフォームのポイントをノートにきれいにまとめて、よし、これでいつでも走れるぞって感動して、その日は満足して寝ちゃうんです。
それで終わりですよね。
なのに一度も玄関のドアを開けて外を走っていないし、シューズは箱に入ってピカピカのまま。これと同じことを私たちは仕事とか日常のスキルアップでやっちゃってるってことですか？
その通りです。ブログの中ではさらに踏み込んでいて、インプットによって止まるのは成長ではなく麻酔であるとまで表現されているんです。
麻酔？いやいや、それはあまりにも言葉が強すぎませんか？
そう感じますか？
だって私、実はこの週末もプログラミングのオンライン講座を5時間ぶっ通しで見たんですよ。スキルアップのためにすごく頑張ったのに、今のロジックだと私は単に5時間自分に麻酔を打って現実逃避してただけってことになりますよ。
厳しいようですが、現実を変えるという視点に立てばそういうことになってしまいますね。
わあ、ショックです。
知識を得ること自体が目的化しちゃうと、
それは自分を慰めて、自分は努力している人間なんだって安心させるための単なる装飾になってしまうんです。
なるほど、装飾ですか。
なぜ麻酔っていう強い言葉が使われているかというと、それが痛みを伴う現実から目を背けるための鎮痛剤として機能してしまうからなんですよ。
鎮痛剤か。でもなんで賢くて熱心に学ぼうとする人ほどこのインプットの麻酔にはまりやすいんでしょうか。本を読むことの何がそんなに心地いいんですかね。
一言で言えば、インプットは圧倒的に安全だからです。
安全？
ええ。本を読んだり、誰かの講義を黙って聞いたり、綺麗にノートをまとめているだけの時間って絶対に失敗しないですよね。
確かに、誰にも怒られませんね。
そうなんです。誰かから批判されることもないし、自分の無力さを突きつけられることもない。現実から否定されない安全なカプセルの中で、努力している感じだけを 100% の純度で味わえるんですよ。
だから気持ちいいのか。なんかすごく腑に落ちました。
でもここからが本当に疑問なんですけど。
はい、何でしょう。
知識がないまま無計画に行動するのってそれこそ無謀じゃないですか。準備なしで飛び込んだら現実世界で大怪我をしますよね。なぜ著者は学ぶこと自体を現実から逃げるためだとまで厳しく断罪するんでしょうか。
ああ、それは素晴らしい視点ですね。準備が不要だと言ってるわけではないんですよ。
ほう。
なぜ私たちは準備の段階からいつまで経っても先へ進もうとしないのかという心理的メカニズムが重要なんです。本当の行動、つまり現実世界へのアウトプットには必ず強烈な摩擦と痛みが伴います。
摩擦と痛み。
ええ、私たちは本能的にその痛みを恐れているんですよね。
その摩擦っていうのは具体的にはどういうことですか。
例えばマネジメントの本を読んで部下への心理的安全性について学んだとしますよね。
はい、最近よく聞くテーマですね。
よし、明日から職場で部下への声かけを変えてみようと実際に行動に移す、これがアウトプットです。でもいざ新しい言葉をかけてみたら、部下から急にどうしたんですか、なんか気持ち悪いですねって予期せぬ冷たい反応が返ってくるかもしれない。
うわ、それはきつい。想像しただけで心が折れそうです。
そうですよね。あるいはバドミントンのようなスポーツでコーチから教わった新しいラケットの握り方を実際の試合で試してみる。
ええ。
当然最初は慣れていないので、今まで普通に打てていたシャトルが全く打てなくなりますよね。一時的にパフォーマンスが急落して自分の未熟さが周囲に露呈してしまう。昨日まで通用していた自分のやり方とか価値観が壊れる瞬間です。
なるほど。
これが摩擦なんです。
つまり新しい知識を現実に適用させようとすると、必ず一度は自分が傷ついたり恥をかいたりするプロセスを通らざるを得ないってことですね。
だからこそ人間はこの摩擦による痛みを無意識に避けようとするんです。現実を変えるために学んでいたはずなのに、いつの間にか痛い思いをしないためにもっと完璧な準備をしようにすり替わってしまうんですよ。
ああ、もっと良い本があるはずだからとか、まだ知識が足りないからとか理由をつけて。
ええ、そうやって痛みのない安全なインプットの世界に逃げ込んでしまう。これはインプットの罠の正体です。
いや、痛いところをつかれますね。じゃあ、私たちがその安全圏の罠にはまって立ち止まってしまう決定的な瞬間っていつ訪れるんでしょうか。ソースの中では私たちが日常的によく使うある言葉に焦点を当てていますよね。
はい、ブログの筆者が最も危険視している言葉ですね。それが、なるほど。
うわ、私今さっきも思いっきり言っちゃいましたよ。
はは、言ってましたね。
人はなるほどと思った瞬間、完全に理解した気になって脳の処理をそこで強制終了させてしまうんですよ。
毎日何十回も言ってますね。でもなるほどって、相手の言っていることを理解して納得もしたっていうポジティブなサインじゃないんですか。
ええ、理解と納得までは素晴らしいんです。でもそこで完結してしまうのが大問題なんですよ。これ仕事で例えるなら、パソコンで何日も徹夜して素晴らしい事業計画のパワーポイントを作ったとしますよね。
はい、アニメーションも完璧につけてグラフも綺麗で、
そして最後に保存ボタンを押して、ああよくできたって満足している状態です。
ああ、わかった。誰のメールアドレスにも送信していないんですね。
その通りです。
クライアントにも上司にも見せていないから、なるほど、いい企画書ができたぞっていう自己満足のフォルダーの中に一生眠っている状態だ。
まさにそれです。送信ボタンを押さない限り、クライアントから予算が合わないって怒られることもないし、ここをもっとこうしてほしいってフィードバックをもらうこともないですよね。
傷つくことは絶対にないですね。
ええ、傷つかない代わりにビジネスは1ミリも進みません。
なるほどで終わる人は脳内の保存ボタンを押すプロフェッショナルになってしまっているんです。
送信ボタンを押すのが怖すぎるからですね。じゃあその送信ボタンを押す、つまり本当の意味での行動っていうのは著者はどう定義してるんですか？
ここがこの記事の一番の博弁なんですけど、行動とは現実に傷をつけることという非常に力強く生々しい表現が使われています。あるいは現実に触れることとも言い換えられていますね。
現実に傷をつける、すごい表現ですね。これ傍観者として現実を安全な場所から眺めるんじゃなくて、自分のアクションで現実の表面をガリッと削り取りに行くような感覚ですね。
へえ、頭の中の美しい理論を実際にドロドロの現実世界にぶつけてみることです。送信ボタンを押して現実に傷をつけることで初めて、うまくいったとか相手が嫌がったとかミスが減ったとか逆に全体のバランスが崩れたっていう圧倒的にリアルなデータが得られるんです。
現実のデータですね。頭の中の推測じゃなくて実際に起きた事実。
インプットだけをしてなるほどで止まっている人にはこの現実のデータが決定的に欠如しているんです。だから知識だけは雪だるま式に増えていって、本の内容を語ることとか会議で正論を振りかざすことだけはどんどん上手くなっていくんですよ。
あー、いますねそういう人。耳が痛すぎますけど。
でも彼らの手元には現実にぶつけた結果のデータがないので、実際にプロジェクトを動かしたり人間関係のトラブルを解決する力は全く育たないと指摘されています。
正論ばかり並べる頭でっかちの評論家になっちゃうわけですね。現実からのフィードバック、つまり痛みを伴うデータを受け取っていないから自分の行動を修正することもできない。
そういうことです。だからこそインプットの後に口にするなるほどはゴールであっては絶対にいけないんですよ。なるほどでは明日から何を変えようか、なるほどでは昨日までの自分をどの部分を壊しに行こうかという、
行動変更への入り口の誤導場にしなきゃいけないってことですね。
まさにその通りです。
現実のデータを得るために摩擦を恐れず飛び込むと、この重要性を理解した上で私たちが今日から持つべき新しい成長の指標について考えてみたいんですけど、ソースの中ですごく分かりやすくて残酷な対比がされてますよね。
ええ、100冊読んで何も変わらない人と1冊読んで1つ行動が変わった人ですね。
はい、厳しいですけど実際に現実の世界を変えているのは間違いなく後者の方なんですよね。
ええ、ここが私たちが持つべき本質的な成長指標の転換点になります。
私たちってつい年間50冊本を読んだとか資格の勉強を100時間したっていう学習の量を誇ってしまいますよね。
ええ、分かりやすい数字ですからね。
でも重要なのは知識量や学習量、あるいは感動した量なんかじゃないと。重要なのは変更量、実装量、そして現実への反映量であると。
ええ、
つまりあなたの頭の中にどれだけ立派な知識のコレクションがあるかじゃなくて、あなたが学んだことで現実世界で何個の行動を変えたか、その変更した数こそが真の指標だっていうことですよね。
その通りです。ブログの筆者であるレンさんは記事の終盤で非常に熱いメッセージを残しています。読んで満足するな、感動して終わるな、昨日までの自分を壊しに行けと。
しびれますね。
スマートフォンを開けば手軽に膨大な情報にアクセスできて、常にインプット型になりがちな現代の私たち全員に向けられた痛烈な警鐘と言えますね。
本当にそうですね。読んだ言葉とか学んだ知識をそのまま頭に置いておくのではなくて、必ず自分の体に通して明日の朝の選択に変換しなきゃいけない。
ええ。
ただ明日の選択に変換するっていうと、これすごくメタ的で恐ろしい話になっちゃうんですけど。
何でしょう。
今リスナーのあなたがイヤホンやスピーカー越しに聞いているこの深掘りの番組自体もまさに極上のインプットなんですよね。
あー、全く逃げ場のない事実ですね。それは私たちがいかに熱量を持ってここで語ろうと、これもインプットの手段の一つに過ぎません。
そうなんです。あなたは今通勤中の満員電車の中にいるかもしれないし、あるいはキッチンでお皿洗いをしながら聞いているかもしれない。
ええ。
そしてこの音声を聞きながら、なるほど、インプットとアウトプットの違いがよく分かった、今日はすごくいい学びがあったなって深くうなずいているかもしれない。
はい、そこまでは良いんです。
でももしあなたがこの後何事もなかったかのように次のコンテンツの再生ボタンを押したり、そのまますやすや眠りについて昨日と同じ明日を迎えたら、まさにこのブログの筆者に大目玉を食らうわけですよ。 お前さっきまで何を聞いてたんだ。それこそが成長している気分の摂取だぞって。
完全に図節をつかれることになりますね。私たちがここでどれだけ有益なソースを紐解いて、深い分析を提供して、あなたがどれだけ深く納得したとしても、それはあなたの行動の準備をほんの少しお手伝いしたに過ぎないんです。
ねえ。
私たちができるのは残念ながらここまでなんですよ。
そうなんです。私たちがあなたの代わりにあなたの職場で現実に傷をつけることはできないんです。あなたの代わりに恥をかくことも失敗することもできない。
真の学びというのは知識のデータベースを拡張することではなくて、現実の世界に出現する自分という存在の振る舞いを変えることです。
振る舞いを変える。
ええ。昨日と同じ言葉を使って、昨日と同じ態度で人に接して、昨日と同じように摩擦から逃げている限り、どれだけ多くの優れたコンテンツを消費しても、あなたの現実は1ミリも動かないんです。
インプットは行動ではないと。痛みを伴う現実へ飛び込む前の、ただの準備体操に過ぎない。この事実を真っ向から突きつけられると、今までの自分の学びの姿勢を根底から見直さざるを得なくなりますね。
そうですね。安全圏のカプセルから出て、あえて失敗の可能性がある場所に身を置くこと。自分の未熟さが露呈して、他者から批判されるかもしれない場所に立つこと。そこからしか真の生きたデータは得られませんし、本当の意味での成長は始まらないということです。
さて、ここまでインプットを行動だと思い込んでいる人は成長しないというテーマについて深く潜ってきました。最後に、今この音声を聞いているリスナーのあなたに直接問いかけたいと思います。
はい。
今日この深掘りを聞き終えた後、あなたは何を変えますか？頭の中の情報量が増えたことに満足して、また別のインプットを探す旅に出ますか？それとも、どんなに小さなことでも、たった一つでいいから、明日の行動の変更量を増やしますか？
ええ、ずっと先送りに下書きホルダーに眠っている、あのメールの送信ボタンを押すのも一つの行動ですよね。
そうですね。
もし、真の学びには、必ず現実との摩擦や痛みが伴うのだとしたら、今、あなたの人生や仕事の中で、最も思い通りにいかない、自分が不格好で惨めに思える、逃げ出したいと感じているその場所こそが、実はあなたが今本当に学んで、現実のデータを集めて成長している唯一の場所なのかもしれません。
あなたは明日、自分が学んだことを証明するために、あえて愚か者に見えるリスクを取る覚悟がありますか？ピカピカのランニングシューズを履いて、美しいフォームの動画を見て満足するのはもう終わりにしましょう。
ええ、外に出る時間です。
玄関のドアを開けて、転んで泥だらけになって膝をすりむいてもいいから、現実の世界に傷をつけに行く時間です。それでは今回の深掘りはこの辺で、あなたの行動が変わる摩擦に満ちた素晴らしい一日を。